はい、コージです。
かなこです。
こんにちは。
こんにちは。
はい、お便りが来てまして、
はい、
ちょっとね、かなりねかなり前でごめん、あやめさん、
ごめんなさい。あやめさんごめんなさい。
いきますよ。4月に届いてる
なんか空白の時があったね。
そうやね、2ヶ月ぐらい。ちょっとね、ナーバスやったね、僕一応結構長い間。
そうね、ジェイさんがナーバスやったよね。
長い間。
私のせいでもあってな、うん、ナーバスになったことがあって。
ちょっと実はそれ何も悩みはないよ。悩み事も全然ないんやけど、なんとなく落ち込んどった。
もう復活した？
ね、どうやろう。ちょっとね、やっぱりイベントでね、ちょっとね、いろいろね、僕には僕なりのやっぱ悩みとかがあるよね。
そうやね。
そういうことです。
いろいろあったもんね。
行きます。呼んできますよ。
はい。
コージさん、かなこさん、こんにちは。
こんにちは。
4月もまだ上旬ですが、もう桜が散り始めて葉っぱが出てきていますね。
マジでごめん。
ごめんなさい。年々季節の前倒しスピードが速くなっているように、なる様に怯えています。さて最近、持病の調子により絶賛ベッドに引きこもりの毎日です。
そんなん早く呼んであげたらよかったね。
最悪の状態をなんとか乗り越えたので、やっと少しずつ本を読んだりゲームをする余裕が出てきました。
あ、そうなんや。
カクカクブックスに並んでいる新刊本で何かおすすめはありますか？ジャンル問わず、コージーさんの最近のおすすめやビビッときた本について聞きたいです、ということで。
わ、
あやめさん、どうもです。
完全に早く読むべき内容やったねあやめさん、もう聞いてない可能性あるよね、
かもしれん。でも、お便りに返信すると多分通知が行くで、あろうと思いますので。
ごめんね、コージーさんがナーバスだっただけで
そうです、
返事ができずすいませんでした。本をね、やっとちょっと読んでますね、私最近。
かなこ氏はあれやね、浅井亮、
浅井亮祭りをしてます、あのインザメガチャーチで、初めての浅井亮じゃない、私多分読んだの。
ああ、そうなんや。
映画で霧島部活やめるっていうのは見て素晴らしいって思ったけど、本読んだの実逃げなく初めてで、岐阜出身なのにね。前も話したね、浅井亮の話は。
浅井亮に関しては、亮さんに関しては、あの、あれよ、あれ、インザメガチャーチ、
インザメガチャーチの話した気がする。
あれ、あげてないか。
え、違ったかな。
インザメガチャーチの話したけど、あれ、分かってないね。
あ、嘘、そんなことある。なんか話した気はするんだけど、もう一回話すと、インザメガチャーチがすっごく良かったので、私は岐阜県出身の浅井亮さんを、こんなにも長い間見逃していたと思って自分を恥じたんです、本当に申し訳ない浅井亮さんと思って、申し訳なくもないんだけど、岐阜県民としてやっぱ読んどくべきやろと思って、ですっごい面白かったから、あのゆとり三部作ってあのエッセイを読んだりとか、あとは性欲ってやつ読んだりとか、あと最近はスターっていうだいぶ前に出たやつかな、読んだかな。全部いいです、全部いい
僕は何、あれ話したよね、多分あれや、ラジオトークに載せ忘れとるんかな、僕が。
ああ、ラジオトークに載せてないか。あの今さ、ポッドキャストと、
Spotify の方で
撮ってるもんね。
今流してるよね。
Spotify には流してると思います。
聞いてくれると、そこで多分浅井亮のインザメガチャーチについては話したと思います。
そう思います。
よかったね、あれは。
よかったよ。
それ以外でってなると、
Jさんなんか読んでる？ってか、コジさんさ、ちょこちょこいろいろ読んでるよね。
今ごめん、お店じゃないんで通販サイトのあれを見ながら、上から言っても何見たかな、じゃあ読んだかな。
私あの三好愛さんの犬のうんちと分かり合うの、よかったよ。
あ、これ本当つい最近出た
やつだね。つい最近出た。あの三好愛さんはイラストレーターさんなんだけど、エッセイって初めてなのかな、他でも書かれてるのか分かんないけど、
エッセイはあるね、何だっけ、タイトルは出てこない、可愛い文庫のやつとか出とるで
本当にね、出てたね、あったね、
タイトルは出てこないけど、
私初めて三好愛さんのエッセイ、イラストも入ってるんだけど、を読んで、なんかすごい、なんていうんだろう、エッセイってやっぱ 人によって本当違うなと思って、なんかエッセイって割と私一括りでなんとなく日常のこう暮らしをその人の視点で書くものみたいな程度でしか捉えてなくって、今までもいろいろ読んだけど、なんかめちゃくちゃエッセイが好きっていうよりは、でも読むと気づきがいろいろあるなと思って、三好愛さんは多分私と資質がかなり違う、なんか結構繊細で、なんかちょっとした日常のことにすごく抽象的なものとか、
あ、ごめんちょっとマイク取っちゃった、ごめん、
なんかアイデアみたいなものとかがすごい湧き出てくる方なんだなと、さすが作家だなと思うんだけど、そう、そこが全然私の感覚と違うから、その逆の人としてすごい学びがありました。ああそうやって感じるんだと思って、私思ったことなかったなとか、よかったです。犬のうんちと分かり合う、
はい、
なんか思ってた犬のうんちとの分かり合い方じゃなかったんやけど、
そうだ、予想と違う感じ
予想と違ったけど、違ったけどめちゃくちゃ良かったよ。そう、
最近はね、短歌の本もね、入ってきとるんやで、何タイトルか。でもだからって言って僕やっぱね、なかなか短歌にね、
心寄せることがない、
難しいね、なんか
詩ですからね短歌って、
あの感性がやっぱ僕はないね。
なんか俳句より分かりやすいと思うけど、そんなことないかな。
まあそうやね、分かりやすいっていうか本当に、
感情をそのこうなんか文字にしてる感じだからさ、ストレートにその作者の、
結構なんか、なんやろ、若い方が買ってかれる、うわ短歌を、だからなんかそういうあれだよね、なんか流れが来とるっていうか、遅ればせながら僕も感じました。
短歌結構入れてるよね本も。
そうやね、あの人っぽいやつも、薄い短歌集とかもあって、
歌集か、このさラストイヤー、
ああそうそう、脇川飛鳥さんっていう、ね、
この方の良かったよ、ドーナツは穴が開いてるものですし、あなたがいれば嬉しいですし、っていう、まあ、紹介文で書いてあるけど、
そうやね、
そういうことよ
ね、そういうことよね、僕なかなかね、
そういうことよ、
ね、
そういうことだなって思いながら読むんですよ、
ドーナツは穴が開いてるものですし、あなたがいれば嬉しいですし、
でもこの当たり前みたいなことを、でももしかしたらそのあなたっていうのはいないかもしれんやん、とかいろんな読み方ができるね。当たり前の良さを享受したいけど、もしかしたらあなたは目の前にいないかもしれんし、いてドーナツの穴のように当たり前に嬉しいと思ってるかもしれないし、なんかそれを想像する時間の豊かさです。
そのソリソリの隣にもう一個、この
ラストイヤーよね、それ。
ああごめん、ラストイヤーの隣にソーリーソーリーっていうのもあって、
これも短歌集、
はい、
これ読んでない、
これも代表何句、句じゃない、何首か書いてあるよ、
脇川飛鳥さんのソーリーソーリーね、
痩せようと奮い立たせるわけでもなく、微妙だから言うなぽっちゃりって
なるほどね、いいね、いろいろいい、
昨日の夜の君があまりにかっこよすぎて私は読みに行きたくてたまらん
いいね、そのまま、これはそのまま読めばいいんかな、いいと思うよ、
はい、とか歌集でいくと、このね通販サイトや次のページに、誰やったっけな、田中美玲さんの A ランチっていうのも最近入ってきて、これも若い方たちが購入してくださってった、旅立って言っております。これは第一種載ってないね、紹介文にはちょっと。
田中美玲さん、あのこのちょっと、そっか、独特なあの表紙のデザインがすごくかっこいいよね、これ、
アートっぽさがね、すごい、
すごいよね、
あった、
なん
か見た？
見た見た、てか私ポップ書いてない、これ、
ありがとうありがとう、両脇にね、書いてある、
そうそうそうそう、 その中の仕様もめちゃくちゃかっこよくて、
うんうん、使い方とかが
このね田中美玲さんの短歌はまた全然違って、
うん、
読み応えがありますよ、
うんうん、
さっきの、脇川さんが、うん、はすごい共感度がすごい高いというか、うん、ストレートにあ分かるわって感じだけど、うん、田中美玲さんは結構その五七五七七を結構読み解かなきゃいけない感じ、うんうん、で結構じっくり一首に向き合うっていう感じがした、うん、それはそれでいいなと思って、
ね、
うん、
あと何読んだかな、あの、
うん、あ私あれですよ、
うん、
コンセプチャルガールです。
あなんか読んどったね
コミック
コミックなんよね。
パピオン本田さんっていう方がいらっしゃいまして、うん、私 X でずっと追ってたんですけど、
うん、
美術のトラちゃんっていう漫画とか
全然
書いてるんだけど、うん、あのムサビを卒業した方で多分、うんうん、確かで、その美術のトラちゃんもそうだし、うん、そのコンセプチャルガールっていうのもそうなんやけど、うん、その現代美術っていうのを面白おかしく伝えてくれるっていう内容、
うんうん、
でそれがコミックの形になってるんだけど、うん、もう情報量がすごい多いから、うん、もう読むのにめっちゃ時間かかるけど、うん、その現代アートってわけわからんとか言われたり思ったりするやんね、
うん、
それを面白く理解する、
うん
うん、とか現代美術の面白がり方を知るみたいな本、大変良かったです。これあの1巻なんで2巻も出たらあの仕入れてください。お願いします。絶対読みたいんで、
うんうん、
はい、
じゃあ僕もちょっと見てみます、うん、
コンセプチャルガール、
うん、
パピオン本田さんです。
ね、
うん、
僕はあれだ、
はい、
豚小屋ブックスの船張さんの新刊、
はい、
いらっしゃいませ、今から授業を始めますか、
読んだ読んだ、
うん
うん、
相変わらず面白いね。
面白いよ、ね、あの人、うん、人が面白いもんね多分人間力っていうかさ、うん、人間の面白さがあるよね、うん、船張さん自身に、うんうん、学校の先生をやってた方が、うん、まあ、一旦辞めて本屋をやり出すと、うんうん
ね、トークイベントでもお話ししたんで、
うんうん、あそうやね、
そう
カクカクの YouTube にも船張さんと、
そうそう、それ載っとる、載っとるというかアップされてます。
そうやね、トークが載ってます、うん、
ちょっと待って、でもねもう本当にね、うん、内容をね、はい、すっかり忘れて面白かったとしか言えないけど全部これは全部読んだよ当時、
ね、私も忘れて
たけど、トークイベントの前に読んどこうと思ってであの赤い方、うん、もう一個の規律、
うん、最初に出た本、うん、
今から本屋を始めますの方も、うん、
はい、
赤い表紙の方も読み返した、
はい、 そうだね、そっちが先に出て、うん、その後に出たのが緑の本だね、
うんうん、面白かった、
いや面白かったですよ、うん、とっても読み応えあるし、うん、飽きない、
うん
うん、奥さんの視点の
あそうや、ね、
なんか日記も入ってたりして、うんうん、その船張さんが本屋を作るのにあたって奮闘してる様子を奥さんの視点から書くみたいなのもすごい良かったです、
うんうん、あれはね、何だっけ、うん、あの受験生観察日記を真似てやったんじゃなかったかな、
あそれも人やったっけ、う
ん、
誰か
観察に犬飼葵さんの
へ
やつポスターじゃないのかなと思ったけど違うかな、
うーん、うんうんうん、
とかちょっとその後にね、砂漠人間、うん、砂漠人間砂漠っていうもんかな、
何それ
奥村さん、奥村
へえ、うん、
ちょっとうわ何読みがわからんかった、奥村下の名前が何やったかな、この方、うん、大きい海って書いて、まあ奥村さんの本、これはね、
はい、奥村ひろみさんって言うんだ、ひろみさん
っていうのか、ごめんなさい、やり取りしてちょっと仕入れさせてもらったんですけど、
これ知らないな、
ゴビ砂漠か、
うん、
モンゴルの、
うん、
を GPS とか地図を持たずに、コンパスも持たずに歩くってやつで、
どうして
そればっかりの話じゃないんやけどその日本に帰ってきて次また行くとかそういう時の話もあったりして、
うん、
面白かった。これも
人間って何だろうと思考を巡らせながら旅は続く、
うんうん、とりあえずね水が確保がやばいんやと、
やばそうだよね、うん、砂漠でしょ、
うん、でどっちに行こうか迷うと迷うや
で、まあそうだよね、遠
くの方に何か見えるぞって言って勘に頼って行って、オアシスがある、オアシスみたいなそういう場所、
あ
の何やったっけあれ ゲルとかがあれば、
あと人が住んでるとこね、
うん、あゲルっぽいと思って行ったらもうゲルってどんどん移動してっとるもんで、
うん、
もぬけの殻になっとって水もないとか、
あ
水が、うん、とにかくで、またさっきのもう一個見えたあっちやったんやって言って、
うん、
もう何キロ先かわからん方に向かって、うん、とにかく
恐ろしいね、
行って水をちょっと分けてもらうっていうとかすごいよね、命がけっぽさがある。
あ、なんでそんなことしようと思ったんでしょうね。
なんでやったかな
書いてあるやろね、多分ね、
あの面白かったよ。まあ旅が好きで
びっくりするね。
ちょっともう読んでほしい、これは面白かった。
あ、そうなんや。え、私も気になるな、う
ん、
これ
帯文がね、服部文章さんとかに書いてもらってる
っていうので、そうだよね、あの山登ったりする人だよね、う
ん、なんかこの方にモンベルのさんが スポンサーでついてるのかな、うん、モンベルとかにも、全国のモンベルにも多分この本置いてあるみたいなこと言ってたというかやり取りで聞きました。
砂漠人間、砂漠のサーが、
うん、
砂漠のサーが1個目は違うんだ ね、山水の
方やで
になってるね。
どういう意味だよ、
ね、どういう意味なんだろうね。
ごめん、ひょっとしたらそういうことも書いてあったのかもしれないけど、全部あの、ね、全部は読めてないです、
うん、
ちょこちょこって読んで、あ面白いと思って。
面白そう、うん、これはいいですね、うん、
とかその本の下に、
うん、
右下にある、
うん、
右下って言ってもレジ
見れてないけど、うん、
あとね、細すぎ外句のすすめ、
え何ページ何ページとか聞いてる、ね、オンラインショップ
通販サイトやと、うん、パソコンで見ると3ページ目、
あ3ページ目か
の上から3段目、はいはいはい、細すぎ外句のすすめ、確か外句でいいと思う。
へ
え、金森あかねさん、
これ
かのこしにも見したね、
うんうん、ちょっとだけ見た。
かのこしも好きやと思う、建築学会でこういう、うん、何だったかな、新堀川っていう、
うん、
堀川は何となく聞いたことあったけど、
ね、
新堀川はもうちょっとちっちゃい川なんかな、
愛知県名古屋とかだよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
の川沿いに立っとる。
あ、そういうことか。
今じゃ今の建築基準法やともう建てれんのかな、昔やったで建てれたんかな、その
柳瀬のあの柳瀬倉庫みたいなノリかなちょっと違う、
その柳瀬倉庫とかとはまた違うね、川沿いにめっちゃ細く立っとって、昔は要するに多分
ギュンギュンにね、
川屋で物流とかがや
そうだ、ね、
あったもんで建てれとったっていうの
は、うんうん、
かもしれんし、ひょっとしたら川、うん、まあ、船関係の仕事があったとかそういうのかな、そういうそれっぽい建物が細長いわけよ、川沿いの川があって細長い土地があって、その隣はもう道路なわけやで、
あなるほど、ね、
めっちゃ細いところに細い敷地にそう建物建っとって、多分再建築、はいはい、まあできんかもしれんのかな、
うん、
なんで古いものは残っとって、
うん、
それを改築していい感じになっとったり、いまだに現役でなんかお店やっとるところとかを、いろいろね、
これなんだっけ、図面が載っとるんやったっけ、
うん、図面とか、図面っていうか、うん、あの形が、この方絵が多分ね、
パースの絵、うん、
しまったね、
建築の絵ってことだよね。
最近もう時間がなくてさ、中のページ写すことすらできてないのでさ、
うん、
これちょっと中見したいところやね。
そうやね。
写真もある、確か。
うん、あ、そうなんや。
写真もあって、
うん、
絵も描いてあって、確か、うんうんうん。で、写真とか見ると、あのたまに猫写っとるのが、ページがあるね、何個かこの
ずるいね、
あのそういうの川沿いにおる猫やをね、確かそうやったと思う、よかったよ。
あ、そういうなんかパースっていうか、 絵の状態とか写真を見ながら、その川沿いの細長い建築群を眺めるっていう本ね。
そう、うん、そう、あの要するに、まあ、ツタの、うん、ツタをいろんなところのツタ、うん、モジャハウスを見て、
うん、わーって思うのと同じ、う
ん、なんとか型とかさ、そういうキャッチコピー的なのがついとって、う
ん、分類してるんだ。
そうそう、これはね、いいよ。
みんないろんなものに着目しますね、うん、
あとは、
うん、あ、私はあれだ、ヘルシンキ生活の練習。
あー、はいはい、
これ練習は続くの方が載ってるのか、
うん、これの前のページに多分あれが文庫の方が
あるかな、パクサラさんかな、
うん
うん、これあの YouTube でも、カクカクの YouTube でも
話した、ね、
紹介してくれた 林桃子さんと一緒に話したけど、うん、これ良かったですよ、
うんうん
うん、そうフィンランドっていい国だなとか教育とかがすごい進んでるみたいな話あるけど、うん、その実態はどうなのかみたいな、
うんうん、
実際に子連れでフィンランドに引っ越した人が、うん、そこでの暮らしをあの現実を描くエッセイみたいな話で、うんうん、大変良かったです、うんうん
ね
うん、
これも良ければ YouTube 見てください。
実際ね YouTube でちょっと紹介してるね、
文庫化されて何回もかね、うん、うちでもずっと売れてますよ、リピートしてます。
よいよい、
うん、
そんな感じかな
ですか。
はい、
とりあえず
ちょこちょこねファーっとは読んでるけどね、うん、あんまりちゃんと読んでるのは私は最近朝医療祭りしてるんでそれがやっぱ多いかな。
何やったかな、あ、人間観察サイゼリア。
ああそれ私さ中読んでないんだよね、気になりつつも。
ああ本当に、まあ、うん、僕も全部読んだわけではないけど、
うん、これ何、サイゼリアに来る人たちの観察してるってことかな、
うんうん、そうやね、
単純に
サイゼリアエッセイみたいな感じじゃなかったかな。で、
うん、
好きなメニューをか書くとか、みんないろんな人が寄稿しとる感じで、
あ、みんな好きだもんね知らんけど多分我々もよく行くよりね、うん、何気にサイゼリアを知ってからは行くようになりまして、
うんうん、こういう一つのテーマに対してその絵を描く人とかエッセイを描く人とか漫画を描く人とか短歌で表現するとかいろいろいいよね、
うんうんうん、いいよね。
うちにね、のすけさんって方はね一回来てくれたりして、
あ、その寄稿してる人の、寄稿してる人、
あと磯部ブックスさんも、磯部さんも一回来てお会いしたんじゃないかな。
あ、書いてあるね、
うん、でその方たちのところをまずいの一番に呼びました。
なんかさ、サイゼリアの本がもうまた出るならさ寄稿したい
もう
もうない
多分これ人間観察っていうのがあれで、そこからサイゼリアで
人間観察のボリューム1がサイゼリアで、
次、うん、丸亀製麺
かもしれない、本当やね、米田とかになるかもしれないね、
う
ん、
そうやね、
とか全然違う店じゃないとこかもしれない、ね、う
ん、飲食じゃないかもしれんけど、
そうか、え、サイゼリアの関係の本を誰か書くってなったら、うん、アンソロジーで書くってなったら
ちょっと書きたい、
書きたいです、
お
書きたいです。そんなにめっちゃ好きかっていうと分かんないけど、
ぜひぜひ。丸亀じゃないの、
丸亀でもいい、丸亀製麺でもい、いける。
そうね、僕らが行くのは、うん、うちら夫婦がよく行くのは丸亀かサイゼリア
です。そうやね、まあ、近いっていうのと、うん、サイゼリアは量が調整しやすいっていうことで、うん、気分に合わせて、うん、そこが私の中では結構ヒットしている。
あ、それで行くとロイヤル日記もある、
うん、ああそうだね、ロイヤルホストの、
うん、佐々木里奈さんのロイヤル日記か、
うんうんうん、
ね、
ロイヤルホストって行ったことあったっけ、
もう最近なくなっちゃったね、岐阜から。
ないよね、うん、行く機会がなくて、でもなんかいいよって言われるから行きたいなと思うけど、
もう
え
ないもんね、
ない、岐阜のこの近くで見かけたこと一切ないです。
都会には多分たくさんあるんやろ
う
けど。
そうなんや、
岐阜にはもうね、
あ、終わってますね。
ちょっとなんかだってあれやろ、ちょっと、うん、あの価格帯高くなっとるよね、
そうだよね、
ロイヤルっていうぐらいでね、
ロイヤル、そうやね、
あの高くていいと思うんですけど、岐阜じゃもう多分ロイヤルさん
も、ロイヤルはダメかな、やっぱサイゼリアとかじゃないとダメかな、うん、そう
そ
う、
でなくなっちゃったんで。
そうなんだよな、
浅井亮がこれ勧め、あの紹介してくれたって、
あ、なんか書いてたね、
その佐々木さんから
のお手紙に書いてあった、なんてこった、めちゃくちゃいいやないかい、
うん、ラジオで、うん、浅井亮さんがご紹介してくださって、それでうちも確かね聞かれたんで、お客さんに
何を、
あ、このロイヤル日記入りませんかって、
あ、
そうか、入るなら、うん、あの取り寄せてって言われて、ああじゃあ取り寄せますって言って、
そっからね、その話何のラジオだろう、私だいぶ今ラジオ浅井さんのラジオ聞いてるんだけどね、
まんま誰かが何かで書いてくれとるかもしれない、検索かけると
本当だね、
出てくるかもしれない、
とりあえず皆さんね、浅井亮さんと加藤千恵さんの信頼できない語り手っていう、うん、あのラジオやってるんだけど最高に面白いんで、
そう、オールナイトニッポンじゃないの、
オールナイトニッポンゼロもやっていました、うん、それも聞きました、
過去の、多分そこじゃないのかな、
かな、だいぶ前だよね、うん、そうするとと
か、
うん、
あとあれ、ね、ね、ロイヤルホストで朝までじゃないよ、
うん、
夜まで語りたいよね、ロイヤルもあるよねそれに、それ浅井亮さん書いとんじゃない、あのエッセイ 違ったっけな、
そうなの、なんかあったね、
うんうん、違ったっけ、
夜まで語りたいなんや、朝までじゃないんだね、
時代ですよ、
そっか、
朝までやってないで、
そっか、
多分分からんけど、
あったね、ロイヤルホストで朝まで語り、あ、本当に朝井亮って書いてある、
そうよね、稲田俊介さんと
か、なんてこった、
うん、
稲田さんは書きそうだよね、ロイヤルホスト好きだもんね、うん、結構な著名人が書いてるよ、
そりゃそうですよね、
あ、ブレイディ美香子さんとか宮島美奈さんとかさ、
うん、ああ、うん、宮島さんってあのなるせね、
うん、うん、そうそうそうそう、うん、
小賀千佳子さんも
すごいね、
そうそう、
え、これありますか、カクカクに、
ありますよ、ああ売れたりしとるで、ちょっとあの、ね、スリップがない本はね、もうリピート見逃しやすいんで、多分これスリップがない、どこの出版社だっけ、
そうなん
や、朝日新聞出版か、
うん、ロイヤルホストで夜まで語りたい、え、読もう、
カクカクで検索して在庫があるになってれば、
うん、
ある、最近もあの在庫ずれんようにやっとるつもりやで、でもずれとることもある、
承知しました、
うん、
読みたいと思います、
多分最近再入荷しとってるような気がするで、在庫ある、うん、
いや、
そうなんですよ、
いいですね、
夜まで語りたいやで、はい、なんか昔の感覚で言うと朝までって言っちゃいそうなんやけど、昔はだってこんなん24時間やってね、
24時間、でも全部の
全部じゃないかもしれないけど、
だってガストとかもさ、うん、24時間はやってなかったよ、
あ、昔やってなかった、
コロナより前も、
あ、そうやったっけ、
3時、2時か3時、
それって都会はやっとるやろ
やっとるとこもあるかな、うん、2時か3時に追い出されてた気がするもん、うん、
まあ、
とある団体でいろいろ、なんか遅くまでガストを、ガストで2、3回食事をするみたいなことやったんやけど、
うん、俺も一回聞いたことがあるけどさ、他の全然マクドナルドで、
うん、
何やったっけ、あの彼氏の友達がマクドナルド、
あの
鍵、
うん、
鍵を、
うん、
帰省した時に鍵を実家に忘れてまって、
うん、あ、
で岐阜に戻ってきたら鍵がないって気づいて家に入れんってなって、
うん、
もう仕方なくマック24時間のマック入ったって、でもよく考えたら24時間マックがやってくれとるだけ、
やってた時代あったよね、
よかったねと思って、だから要するに車がないでっていうことやろ、車があればさ、あ、ね、
車でまあ
寝てもらうっていうパターンもあるけど、ないもんでもマックで寝たんやけど、
本当よね、
お客が一人になった瞬間から多分エアコン消されたみたいなぐらい冷えたみたいな、
でもさ、今やとああいうさ、うん、満喫とかあるやん、
う
ん、
あ、そうやね、満喫、今時代やね、
満喫で泊まれるやんね、
満喫行けばいいんか、
うん、なんか泊まるってなるとそこになりそう、
足が必要やわ、でも、
あ、まあそうや、
都会じゃないと、
都会
じゃないでせめて岐阜まで行かなか、
そうやね、
そうそう、
うん、
ね、そっかそっか、
そんな時代があったから ね、うん、
ですよですよ、
いやいいね、本、私今読もうとしてるやつあるよね、
うん、
わ、タイトルが出てこん、じいさんに取り寄せてもらった本、
あ、なんかビジネスっぽいやつやね、
いや、ビジネスじゃないよ、
すっぱり小説、何かをすっぱり切りますみたいな、
あ、そうそうそう、うわ、何やったっけ、まず
常識を覆しますみたいな、
まず常識を切り刻みますみたいな、そういう系の、あれ小説だと思う、
あ、小説なんや、
小説、ちょ
っとごめん、もう全然なんか見んかったわ、
ちょっと知ってる人に面白かったっていうか、ちょっと独特で面白かったみたいな話聞いて、うん、一回読んでみようと思って、あの、まず牛をキュートしますっていう SF 小説だったよね、うんうん、あれのなんかタイトルパロディみたいな感じなんかなって勝手に思ったりしたけど、違うかもしれないけど、
うん
うんうん、
そういうことやったんや、
うん、
ダメや、アマゾンで検索するとね、
うん、
アマゾンの検索もね、あれないで、
くるとる、
あのスパちょっと一文字違うだけで出してこうへんねって、アマゾンも、
あったあった、まず常識をみじん切りにします、
はいはい、朝倉さんね、
朝倉なんて読むんだか分かんないけど、うんうん、そう、これは人の本を読もうかなと思って、ちょっと変な小説って聞いた、まだ全然読んでもいないので分かんないけど、
いいです、
読んでみたいと思ってます、うんうん、 そんな感じ。
はい、
うん、
そんなとこでしょうか。
あやめさんでしたっけ。
はい、ちょっともうね、ラジオトークの方はもう終わってまっとる。